QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。316回ということで5月17日の放送でございますけどもね、そういえばですね、ラジバタですね、前回のラジバタでですね、このいろんなですね無線が登場するね、映画とかですね、そういった話題を、されてましたけどもね、これなかなか面白くてですね聞いておりましたけどもね、今日はですねこの後 QRV コーナーでですね、いつものあの方をゲストにお招きをいたしましてですね、そんな話題を深くですね掘り下げてお送りしたいなと思います。 QRL 第316回お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、というわけで QRV コーナーでございます。それでは今日まずはですねゲストの方、今日はこの方がお越しになってます。よろしくお願いします。
はい、どうも皆様、JK1UEG 細田でございます。
どうもよろしくお願いします。
こんにちは。
どうも
こんばんはですか。
こんばんはでございます ね、
そうですね、
時間的にはね、
はい、
よろしくお願いします。はい、まあね、いつもあのマニアックな話題をね毎回いただきましてね、
はい、
リスナーの方にもですね非常にもう大変な反響でございますけどもね、毎回ありがとうございます。
よろしくお願いします。
さあ、というわけで今日はですね、まあ、冒頭でちょっとお話をしましたけれども、まあ、映画とかねドラマその他でいろんなですね、無線機が登場するというので、はい、まあ、我々はどっちかというとですね、本編のあらすじよりもこの無線機が気になってしょうがないというね、そんなような作品いっぱいありますよね。
あるんですよ。
今日はちょっとね、そんな話を、はい、
そうですよね、うん、映画ね、はい、まあ、テレビドラマも含めて無線機というものが、うん、登場するとドキドキワクワクするじゃないですか。
しますね、
無線化としては、
ね、気になってしまいますよ ね、
うん、でけど所詮は映画の中テレビの中で作られてるものなので、はい、まあ、使い方がちょっと違ったりとか、
そうですね、
こんな使い方しないよ、うん、こういう通信はできないよなんていうのがね、
まあ、ありますね、
はいはい、結構多かったりとかするんですよ、うん、けどそれでもやっぱりその無線機というものにギュッとこう引き込まれるのは間違いないと思うんですよね。その作品実はたくさんあるんですけれども、はいはい、うん、やっぱりその無線がメインになる、うん、無線がその物語を、はいはい、進行していく上で、はい、キーになる、うん、映画って結構少ないと思うんですよ、映画ドラマね。
なるほど、
はい、でそんな話をね、いくつか集めてきた
ので。なるほど、面白そうですよこれはね、
で、もうね、はい、無線が出てくる映画、うん、はい、といえばね、トラック野郎。
いきなりトラック野郎ですかね、はい、早川金也さんとね、相原文太さんのね、
はい、う
ん、
これ1975年なんですよ。
75年ですか、
はい、おで10作品、うん、映画として作られてるんですけれども、
10作品あるんですか、いろんなシリーズね、
はいはい、でトラックイコール、うん、はい、CB 無線、
う
ん、
CB、 そうですね、
はい、当時ですね、うん、CB 無線機というのが、はい、国内にたくさんバーンと流れちゃった時期なんですよ、はいはい、
うん、
みんなそのトラックにね、うん、無線機くっつけて、はい、不法 CB ですよ、社会問題
になりましたね、これがね、
大騒ぎになった時に、はい、映画の中で堂々と使われてる、使われてまし
たね、これがね、ありましたね、
それを見てね、はい、ドキドキワクワクして映画に引き込まれたんじゃないかなと思うんですよね。はい、でこの作品、まあ、75年から79年10作なんですけども、はい、うん、75年って何あったか覚えてます？
75年、まだ開局前ですね、
うん、あのね、 山陽新幹線が博多まで開通した日、
博多ね、
開通年、
なるほど、
もしくはあの、うん、家庭用のビデオ1号機
なるほど
ベータですよね、 SL6300 っていう機械が
SL6300 ソニーですね、
が出た時期ですよ。で、まあ、これ映画だったんですけども、はいはい、映画の並、まあ、一緒にこう公開された映画、うん、タワーリングインフェルノですよ。
あ、これもこの時期ですか。
これはこの同じ時期なんですよね、うん、
これもまたね懐かしい映画ですよね。
そこに堂々と C ビーム前期ですよ、うん、
なるほど、
これもびっくりだと思うんですよね。
大変ですよこれ ね、
うん、ただ、まあ、私もそうなんですけども、はいはい、まだ若かったんで、うん、その無線機が一体どういう風に使われてるとか、うん、どういう風な背景でトラックについたのかっていうのが分かんなかったんですね。
なるほど、
うん、後から見直して、うん、あ、これ CB 無線機じゃん、うんうん、コミニカっていう無線機がついてるよとかね、
なるほどね、
うん、あのスパコマっていう無線機がついてるよ、
スパコマ、うん、
あのこういう名詞ね、 CB 無線機のが後から分かったりとかして、ね、
なるほど、
うん、で分かったもんだからもう一回見るじゃないですか、うん、レンタルビデオで、
はいはい、
ね、でそうするとまた、うん、あ、この無線機ってこんな感じに使うと、うん、こういう風な音が出てたんだなとか、
なるほどね、
うん、2回も、まあ、美味しいわけですよ、はいはいはい、うん、そう見ながら、ね、見てるともう本編がすっかり頭に入んない、
うん、
ね、これ結構ね、もうその無線機のシーンを見つけるためにね、はい、何回も何回も見ましたね。
なるほど、ね、これがね気になってしょうがなかったね。
ちなみにこれですね、うん、1975年なんですけど、
はい、
違法 CB 無線が国内にバーンと入ってくるのって、うん、77年に FCC のレギュレーション変わってるんですよ、はいはい、うん、だから78年79年なんですね、はい、うんうんうん、でこの映画の公開75年なので、うんうんうん、まだ国内にいっぱい流れてない時期なんですよね、
無線
機がね、うんうん、そう思って、まあ、第一作とか第二作とか見ると、うんうんうん、結構ね楽しいですよ。
なるほどね、その時代のね、この無線機がね、はい、うん、なるほど、ね、
ちなみに1970無線的に言うとね、はい、1977年っていうのはね、うん、ヤイスで FT7 が発売された、
あの有名なモービル機ですね、初のエンジン
の、はい、時代の、
なるほど、
時代背景ですね、
うん、なるほどですね、
うん、
まあ、CB 機もねその昔いろんな遍歴がありましたけどもね、この当時はね、はい、
そうなんですよ、うん、で、まあ、トラック野郎で、はい、CB 無線機を楽しんだ後に、うん、今度出てくる番組、
なるほど、
はい、西部警察、
これはねもう皆さん見てる方多いですよね、これね、
これ1979年スタートなんですね、
う
ん、
あ、意外と古いですよ、79年ですか、うん、79
年から、
なるほど、
でこの無線機はね、この番組は、はい、まあ、無線機いっぱい出てくる、
出てきますねこれ ね、
ハンディトランシーバーから HF の無線機から CB 無線機からいっぱい出てくるんですよ、はい、もうねこれ全部紹介できないぐらいの数が出てくるんですけど、はい、なんていうんですかね、一般人に対する無線のこうイメージ、うん、
はいはい、
いっぱいボタンがついて、
そうですね、まさにね、
ディスプレイがチカチカして、はい、うん、ぐらいな感じだと思うんですよね、うん、それをこう劇映画的に表示されるために車の中に HF 無線機とか積んじゃうんですよ、うん、
あ、なるほど、
うん、FT707
707ですね、
FT77、
うん、77 ね、
はい、あとはまあ CB 無線機なんかももちろん、
はいはい、ありましたね、はい、
そんなものを積んで、まあ、お客さんにね、うん、見せるという使い方をしてたんですけども、
うん、いかにもっていうね感じでしたね、う
ん、だとハンディトランシーバーとかもね、はい、使ってたんですよ、
なるほど、
はい、うん、でそんなものがね、まあ、百花繚乱って言葉ありますけど、うん、
まさにね、
いろんな無線機、はい、楽しめます、
うん、我々見ただけでね楽しみましたからね、うん、あれはね、はい、
これね、これも、うん、今の DVD でね、はい、見ることができ
ますので、あ、そうですね、各シリーズね、はい、
確認するとね、うん、すごい面白いですよ、
なるほど、うん、懐かしい無線機はね、たくさん、
ただここでね気をつけなきゃいけないのは、うん、ツッコミはなしっていうところにね、
そうですね、
はい、電源入ってないとか、
はい、PTT
をマイクをしてないとか、
ね、よくあります
、 PTT をしてないね
ありますね、うん、
電気ついてないね、うん、これマイクが刺さってない、
あ、それもありますね、
アンテナついてない、こういうツッコミ一切なしで見ていただくとね、
それがね
面白いんじゃない
か、イメージですからね、
そうです
まさにね、
はい、あとまあ刑事ドラマ系で言うとね、うん、車の中に無線機があって、うん、
はいはいはい、
マイクだけブルブルブルっと伸ばしてきて、
はい、
了解みたいなことを言って、ね、はい、うん、 話をすると、はい、いうシーンがあるんですけども、うん、無線化的にはありえないですよね。
まあそうですね、
外に丸聞こえじゃないです
か。
だからそういうね、まあ、やぼい、やぼなね、うん、ツッコミはやめながらですね、はい、楽しむとね、なるほど、いいんじゃないかなと思うんですよね。
また違ったね楽しみ、普通の人とはね違う楽しみがね、ドラマで楽しめますからね、これはね、なるほど、
この辺のね、なんか無線機側に立った楽しみ方、はい、でドラマを見ると2倍も3倍も楽しい。
そうですね、
はい、
本筋がね分からなくなるんですね、もうあまりにもこの無線機を見てるとどうしてもね、そうそうそう、これはね、これが出たとか言ってね、
そうですそうです、はい、で特にこの西部警察、あの第2シーズン、はい、第3シーズンってなってくると、はいはい、まあその装備というかですね、物、うん、がこうものすごく良、うん、くなってきて、
そうですね、はい、
まあ、要するに協賛というかね、うんうん、車メーカーさんが頑張ってくれたと思うんですよ。そうですね、助手席潰して全部無線機とか、
はい、あれだけね車使ってる番組ですからね、
まあ、ノートパソコン、はい、まあ、当時だと何て言いましたか、ラップトップ、
うんうん、それが積んでありましたね、
積んでりとかね、
見たね、あれもかっこよかったですけどね
見た感じでね、はい、なんかさもありなんという形をね、はい、
そうでしたね、
ぜひそんな感じをね思いながらね、うん、
なるほど、
見ていただければと思うんですけどね。
あの大門さんがかっこよかったですね、無線をね、
大門
喋るときねかっこよかったですね、うん、
横着マイクってご存知ですか？
横着マイクありましたね、
横着マイクね、あれ、まあ、普通の、ね、車につけるフレキシブルマイクなんですけども、うん、あれ大門マイクなんで、
ね、大門マイクありましたね、
ね、言い方してね、はい、あんなギュッて引っ張ったら壊れちゃいますから、あれ
で喋れるってすごいですよ
ね。あれでね、ほとんど同時通話しますからね、
うん、そうですね、まあ、ほぼ電話と同じでしたね、イメージ
PTT は使ってないん
ですね。そうでしたね、
それは野望ってことでね、
はい、わかりました、はい、じゃあちょっとこの辺でですね、一旦、止めましてですね、また後半お聞きいただきたいと思います。はい、それではですね、ここで楽曲をねお送りしたいと思います。今日はですね、細谷さんに来ていただいてますので、リクエスト曲をねいただきたいと思うんですけど、今日は何しましょう？
ですね、うん、西部警察、ちょうどね、うん、79年から84年の間、はいはいはい、何があったかというと、うん、なんと東京ディズニーランドがオープンした
んです、はい、あ、そうですね、はい、はいはいはい、
テーマソングがありました。
なるほど、
はい、東京ディズニーランド伊豆ユアランド、
はいはい、
今あんまり聞けないかな、
今ほとんど聞いてないですけど、ね、まあ、我々のイメージ、
はい、どんどん流れてましたね、懐かしいんですよ、これ
あの歌ですね、あれはもうよく流れてました、またあのね CM
がね
たまに聞きたくなりますけどね、
そうそうそうそう、はい、ぜひぜひお楽しみいただければと。
この懐かしいね楽曲、東京ディズニーランド伊豆ユアランド、こちらをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV
はい、QRV コーナー後半でございますけどもね、なんか懐かしい楽曲がね流れましたけどもね、東京ディズニーランドというとあのイメージが未だにあるんですけどもね。さあ、というわけで後半でございますがね、細谷さん、ね、前半では西部警察のね盛りだくさんの無線機が出てきたお話、
はい、ね、無線機を出てくる映画として忘れちゃいけない、うん、はい、うん、私をスキーに連れてって、
あ、もうこれはね、これで一躍という感じがしますけどね、
これでね、うん、無線人口がドカンと増えた、
はい、
イメージ、そんなイメージありますね、
ありますね、これがね、ハンディ機をね、
で確かにね、その当時、うん、はい、要するに、まあ、志賀高原とかね、苗場とかね、はい、あっちの方にスキーに行くっていう、ね、はい、レジャーは流行ってたんですよ、
流行りましたね、
はい、でなおかつ、うん、当時その、携帯電話とかね、はい、まだ皆さん持ってなかった
ので、当然ね、ありませんね、
連絡手段がなかったわけですよ、うん、でそこで、まあ、そこで使われたのが、まあ、マチュア無線機、まあ、本当に目つけていいかどうか分かんないですけどね、はい、うん、で劇映画中にこれ確実に出てるんですけども、はい、IC マイクロ2、
そうでしたね、
うん、IC28、はい、こういったのが小道具としてね、うん、使われて、
使われましたね、は
い、またこのなんていうんですかね、重要な伏線というか、はい、本当にその無線ってこんなに楽しい使い方ができるんだなっていうようなね、うん、使い方を教えてくれたと思うんですよ、うん、 多分ね、今の人たちって今の人たちってスマホって簡単に連絡取れてしまうので、
まあそうですね、当たり
前無線機を持っていくことはないと思うんですけども、
こちらぐらいですかね、
うん、無線機ポッケに入れといて、はい、おいって言ったらはーっていうね、そのなんていうんですかね、あうんの呼吸でこう、はい、話ができるというね、ことを教えてくれたのがね、実はこの映画じゃなかったんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なるほど、
うん、で、確かにね、この映画を見て、あ、スキーに無線機を持ってったら楽なんだなと、うんうん、と思うようになったと思うんですよ ね、
はい、
まあ、一般の人って言い方しちゃいけないかもしれないですけども、うん、その免許をお持ちじゃない方がね、はい、でなおかつこの無線、こういう無線機を使うためには免許が必要であると、はい、いうことが、あ、まあ、一般に分かったと、
はい、
分かったもんだから、うん、みんなが免許を取得しに行
った。そうですね、
爆発的な免許人口が増えた、
増えましたね、これね、
うん、ちょうどねこの87年あたり、はい、例えば、うん、勉強を始めてね、
はいはい、
90年ぐらいから、うん、ポチポチみんなが免許を取り始めるわけですよ。
そうですね、
免許5年有効ですよね、はいはい、そうするとまあ免許取得者数がボーンと増えるわけですよね。
増えますね、これがね、
ね、この映画が終わって、まあ、公開、映画の公開になって1年ぐらいしかないじゃないですか、まあ、
そうですね、実質ね、う
ん、はい、だそれが終わって免許を皆さんが取り始めて、まあ、4年後ぐらいに、うん、日本の免許取得者数、はい、136万局、
ね、すごいですよね、
ボカーンと増えた、うん、この時期ですよ、
はい、
もうバンド中しっちゃかめっちゃか、
大変でしたね、
うん、2メーターなんか空きチャンネルなかったですからね、
ありませんでしたね、もう大変でした、ね、
であれでしょ、あの静かな、ね、400に行こうとか、はい、静かな1200に行こうなんて話があってね、
う
ん、
そういうとこでしたね、
はい、うん、これねすごかったと思うんですよね、うんうん、でちょうどねこの1987年、はい、11月21日公開なんですけど、
はいはい、
この時の、ね、アマチュア人口ってね、それでも、ね、62万人いたんですよ。
あ、なるほど、
今よりか、ね、20万人多いんですよ。
なるほど、ね、
ちょうどねこう免許を取るような人たち も、うん、もう多くなり始めた時期なんですね、
という時期ですかね、うん、実際のね、
だから、うん、あのこの映画を見て免許人口がバーンと増えたわけではないんですよ、うんうん、ポチポチ上がり始めた時期ですね、
その以降ってことですね。
そうです、そうです、うん、で、ちょうど免許をね、取り始めてみんながこう無線をやり始めた時に、はい、だこの映画が終わってから、うん、4年後ぐらいにすると、はい、携帯電話が出るんですよ。
あ、この4年後ですか。
91年にムーバ出るんですよ。
ああ、そうですか、その頃か、なるほど、
結構いい金額取ったので誰も買えるものだから、
ね、最初高かったですからね、
ムーバ P、はい、ムーバ F とかね、ムーバ D とかね、
はい、
うん、でちょうど87年は同じ映画でいうとトップガン、うん、
あ、トップガン、なるほど、うん、あれもよく 見ましたね、あれもね、
そうですね、こんな時期ですよ。
なるほど、
スキー場に行ってね、雪に埋もれたね、車の描写
ありましたね、
スキー場の描写を見ながらね、あ、無線機を持ってスキーに行きたいなーなんてね、うん、思ったのがこの時期じゃないかと思いますよね。
まあ、あの映画もおそらく無線をやってる人もだいぶ監修してたんじゃないですかね、あれはね、
あのね、ホイチ
ョウリアルにね、
ホイチョウの方はね、免許持ちで実際に、
うん、
楽しまれてる方が、
そうなんですか、
作られております
から、ね、それであれだけリアルにね、そうですね、こう出てるわけですよね、これがね、
もうちゃんとあの周波数も出てるし、うん、電気もついてるし、
ね、
ちゃんと
PTT
も持ってるし、使ってるし、うん、使い方としては正しいです、
う
ん、ここ、
まあ、俳優の方も免許持ってた人ですからね、
そうそうそう、で、まあ、爆発的な、ね、
はい、
人口増加を経て、
はい、
でなおかつこう携帯電話が出始めてしまって、うん、まあ、この後に PHS が出たりとかして、
まあそうでした ね、
はい、ね、無線人口を ね、あのとどめを刺されたみたいなこと言われてるんですけども、ね、
はい、
まあ、それから随分経ってから、
はい、
まあ、ついこの間ですよ、
うん、
またあの無線がね、
はい、
登場する映画が公開されたんですよ、うん、
ありました、
はい、でこれが、ちょうど今からね、2年前です、
2年前、
はい、君の名は、
あ、これもね、これも本当にヒットしましたね、これもね、
マチコマキ、
はい、はい、これがなんだかね、これはね、ありましたね、
マチコマキね、それ前の君の名はですよね、
うん、それは前のやつです、はい、
これね、話題になったからもう皆さんご存知だと思うんですよ、はい、廃部になったアマチュア無線部、
そうです
ね、もうそれだけでも悲しいですよね、はいはい、それが描写されてるんですけど、うん、まあね、なんだろう、描写がね、あまりにもリアルで、うん、
無線部のね、昔の物質がそのまま出てましたね、
あのね、はい、悲しいんですよ なんだだろうこの悲しさってね。うん、あので多分ね、その映像を作られた方は無線のことはあまり詳しくないと思うんですよ。
うん、
多分ね資料として渡されたシャックかなんかの様子、うん
なるほどね、
でこれをね描写しただけだと思うんですよ。うんうん、
かなり映画リアルでしたよね。でもね、
そうなんですよ。だからその、はい、本当に、まあ、コピーしたって書いてたと思うんですけど、
逆にね、
で、
ね、
で出てくる無線機類をですね、はい、一個ずつ見てくると、
なるほど、
例えばね TS900 とか、
うん、900は分かりましたね。
ね、はい、あの FLDX400 とか、あ、
これもね特徴あるんでね、はい、
それに FV401 とかついてるとかね。
ありましたかね。
あと上に乗っかってる、はい、あの TR5000 とか、
お、なるほど、
うん、
敵にそうかやっぱり
出てくるんですけど、 TS900 ってね1973年なんですよ、調べてみると。
なるほどね。
で上に乗っかってるね、FT2F っていう機械があるんですけど、うん、これね1970年なんですよ。
FT2F って何でしたか。これ
八重洲の 2m の無線機ですね。
あ、これ昔のやつですね。
だから1970年代頃と70年代前後の無線機がバーンと並んじゃってるんですよ。
多分そういうのお持ちの OM さんのシャックだったんです
か
ね。
40年間アマチュア無線部寝かせてるのはね寝かせすぎですよ。
まあそうですね、
ちょっと気がするんですけどね。けど それもねそういうことを思いながらあの無線部の描写を見てると、はい、面白いと思います。
なるほどね、これがねまたあれは漫画のね世界ですからね。
そうそう、でついこの間ですよ、フジテレビ
出ました。これが
ね、
ね、
シグナル、
はい、
ね、出ました、
はい、
元ネタは韓国映画なんですよ、はい、韓国のテレビドラマ、でそこで、まあ非常に人気が高くということでね、
はい、
国内でも作りましょうよということで、
これもう話題ですね。これもね、大騒ぎです。
3N
ね、今もう朝に話題になってますから ね、
そうなんです
ね、楽しみでございます。
でこの才能を使いながらね、うん、事件がこう解決してくるんでね、はい、何年か前の通信が聞こえるとかね、うん、やるわけですよ。
それが面白いですね、
うん、ただ我々の興味ってやっぱりその無線化の目で見ちゃうじゃないですか。
まあ理由の方に目が行きますよ ねどうしてもね。
で使ってるとこ見るとね、はい、もう間違いなく 3L なんですよ、
はい、
あ、これ 3L だけどね、そう思ってね、私何回もじっと見たんですよ、
う
ん、ただね、なんかね 3N じゃないような気してきたんですよ。
3N ではない、うん、なるほど。
で確かにね、あのフォルムは 2N、3N で間違いないんですよ、うん、
ケースは一緒ですから ね、
はい、でアンテナは 3N なんですよ。
そうですね、細い。
チラッと映る背中のパネルを見ると、
うん、
後ろのスイッチのとこが潰れてるんですよ。
いわゆるデュープレックスとシンプレックスの切り替えですね、
は
あ、なるほど。これが
ないってことはね、あれ 2N じゃないかと思うんですよね。
なるほどね、
だ 2N の筐体に 3N のアンテナつけたんじゃないかな、はい、と思うんですよね。
素晴らしいです、そこまで読んでるというね、素晴らしい。
なので、うん、そう思ってですね、これからドラマを見ていただくとですね、あれは 2N だったらもらえないと、
なるほど、
思ってね、結構楽しいですよ。
これいいですよ
ね
これまた次の時にみんな見ますね、これきっとね。
いや、ぜひね、見ていただければ、ちゃんと見ていただければいいと思いますよ。
火曜日ね、ぜひみんな見てくださいよ。
そうそう、はい、でちなみに、あの無線機、
はい、
あの位置に VU メーターついてますけど、
ありえないでしょこれ。
3N のあの位置には PLL ユニットが入ってます、
はい、そうですね、
ちょうど TC9122 が入ってます、はい、なので物理的にあそこには入りません。
ありえないでしょこれはね、
はい、中抜くしかないです。
あれはもう空ですねきっとね、
中身はね、はい、入ってないです。
入ってないですね、
はい、電気がつくギミックだけだと思いますけど、
メーターがやけに気になるじゃんね。目立ちますからね、はい、
無線機にね VU メーターをつけてしまうっていうその感覚は残念ながら無線化にはないです。
イメージですからね、こういう風に見えてるんでしょうね。
そうなんですよ、ぜひねそう思いながらね、テレビドラマを楽しんでいただければと、
ということ
で思います、
はい。いや、というわけでございましてね、今日いろいろお話出ましたけどもね、ここで時間でございますね、残念ながらね、はい、というわけでございまして、まだまだねちょっとお話足らないんでございますけどもね、またね、この後の機会でまたお伺いできる時あれば
ぜひね、もう細かいネタしたら2時間も3時間も
ありますね、はい、
はい、
海外のねドラマとかね映画入れたらもう大変ですからね、これね。
で、リアルスティックっていうね
大変だからね、
トランシーバーがあるんですけど、
はい、
どうもねそれを使ってるらしいんですよ、ね、
なるほど、
オリジナルは、はい、
まあ、そのあたりをねまた深く掘り下げた回をまたねお送りしたいなと思います。というわけで、今日の QRB これで終わりでございます。ありがとうございました。はい、というわけでございましてですね、今日はもう時間が全然足りませんでしたけどもね、いろいろありがとうございました。今日は
ありがとうございます、
ね、まだまだねお話足らないと思いますけどもね、
ぜひぜひ、はい、もうどこかで続きができれば、
ですね、これは まずはシグナルのですね、今度の回ね、皆さん見ていただいて、
そうです
ね、今日の話をまあ確認していただきたいところですかね。
あれは 2L だよとか 3L だよとか思いながら見るとね、楽しいですよ。
は
い、
これはまた面白い見方になりますね、
はい、
ストーリー性がちょっとなくなる可能性もありますけどもね。はい、まあ、またね、リスナーの方もですね、こんなリグが出てますよなっていうのがあればですね、いただきたいと思いますし、またそれを話題にですね、盛り上がりたいなと思いますけどもね。はい、というわけでございまして、今日の QRL316回、この辺でお開きでございます。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR、 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。